テープ第1巻の裏側に回りました。表側に引き続き6月7月の区民保養施設の利用案内をお伝えしてまいります。6月分7月分の空き室の申し込みについてです。抽選後の空き室は落選者、当選者を含む区民一般の順に予約を受け付けます。受付の開始日は次の通りです。落選者優先受付は5月6日木曜日から、区民優先受付は5月10日月曜日から、一般の受付は5月17日月曜日からです。落選者優先受付は受付開始日から先着順で受け付けます。落選はがきをお持ちの上、受付窓口にお越しください。受付初日からしばらくの間は受付窓口、電話とも大変混雑します。ご了承ください。空き室情報は受付窓口特別出張所で確認できるほか、日本通運株式会社東京旅行支店のホームページでもご覧いただけます。アドレスは http://www.nbs-tokyo.co.jp です。受付窓口で発行する予約案内書を利用の当日現地にお持ちください。抽選で予約が確定した方は結果通知、当選はがきが予約案内書になります。利用料金の支払いについてです。料金は利用当日現地でお支払いいただくか、事前に銀行振込をお願いします。利用料金には各種割引制度があります。箱根つつじ荘を宿泊する方には小田急線の運賃割引書を発行しています。予約案内書をお持ちの上、受付窓口にお越しください。ここで観光バスツアーについてお知らせします。新宿西口発グリーンヒル八ヶ岳直行便があります。2泊3日のツアーの申し込みには事前にグリーンヒル八ヶ岳の宿泊予約が必要です。6月7月の抽選申し込みの参考にしてください。日程コースをご案内します。新緑の上高地ツアー、6月8日火曜日から10日木曜日。もう一つ日程があります。6月16日水曜日から18日金曜日。初夏の黒部ダムツアー、こちらは7月5日月曜日から7日水曜日と、7月7日水曜日から9日金曜日。もう一つ日程があります。7月12日月曜日から14日水曜日です。お問い合わせはグリーンヒル八ヶ岳、電話 0551-32-7011 番へどうぞ。ホームページでもご案内しています。ホームページは http://www.kenkoumura.jp/ です。ところで、施設を利用する方のご要望や健康増進法で規定されている受動喫煙防止の観点から、客室内を6月1日火曜日から禁煙とさせていただきます。ご理解ご協力お願いします。以上、お問い合わせは障害学習コミュニティ課コミュニティ推進係、こちら本庁舎1階です。なお、4月1日木曜日から障害学習コミュニティ係になります。電話番号は 5273-4127 番です。6月7月の区民保養施設の利用案内でした。次は染色業を新宿の誇りに、染めの王国新宿をお伝えします。新宿の染色業は新宿区を流れる神田川、妙正寺川の流域で地場産業として受け継がれてきました。区内に染色業が多く集積していることは意外と知られていませんが、現在でも着物など伝統工芸の染色に関わる工房がおよそ90件あります。長い伝統を受け継ぐ新宿の染色業は新宿の誇りです。工房の見学に出かけてみませんか。 新宿の染色業の始まりについて。東京の染色業は江戸幕府のお膝元で武士の紙下などの需要により始まりました。千代田区には現在も神田紺屋町の地名が残っているように、江戸独特の染め物を扱う生産地として古くは神田浅草の周辺に発展してきました。染色業者は大正時代中期、清流を求めて神田川上流に工場を新設して集まり、工場から独立した職人も早稲田、戸塚、高田馬場、落合周辺に工房を設立したことが新宿の染色業の始まりです。染めの工程と職人について。東京の染色には経済産業大臣指定の伝統工芸品、東京染古文、東京手書き友禅、東京都指定の伝統工芸品、江戸更紗、江戸刺繍、東京無地染めなどがあります。着物や帯が完成するまで実に複雑で手の込んだ工程を伴いますが、新染、無地染め、糊置き、絵柄に伏せ糊をする、引き染め、布全体を染める、湯のし、白生地、染め上がった反物を蒸気で整えるなど、区内にも各工程を専門とする職人がいます。染色に関わる事業者で組織された新宿区染色協議会では、それぞれが協力して着物や帯を制作するほか、染めの王国新宿を登録商標とし、伝統文化の継承だけではなく作品に現代の感覚を取り入れることで生活の中への文化普及にも努めています。ミニ博物館で染めに触れる。一つ一つの工程には職人の腕の見せ所がたくさんあります。区内には工程を間近で見学できる新宿ミニ博物館が2館あります。一つは紺ののれんの向こうに昔ながらの作業場が広がる東京染め物語博物館。こちら西早稲田3-6-14富田染め工芸です。電話番号は3987-0701番。もう一つは門をくぐると近代的工場がガラス越しに見渡せる染めの里双葉園。こちらは上落合2-3-6、電話番号は3368-8133番です。どちらでも染めを体験することができます。予約制になっています。以上、詳しいお問い合わせは産業振興課産業振興係へどうぞ。電話番号は3344-0701番です。染めの王国新宿でした。変わりまして、新エネルギー省エネルギー機器等の導入費用を助成します。事業者用は太陽光発電システムのみに助成します。地球温暖化防止の一環として温室効果ガスを削減するため、個人や事業者に助成します。まず個人住宅用です。ご自身がお住まいの住宅に設置する場合に助成します。対象は次のすべてに該当する方になります。区内在住、在住予定の方を含みます。そしてお住まいの住宅に助成対象機器などを自ら使用する目的で設置または施工する。住民税を滞納していない。申し込み日以前に助成対象機器などを設置または施工していない。設置する機器が未使用である。来年3月18日金曜日までに工事完了報告書を提出できる。以上が個人住宅用です。次は事業者用です。太陽光発電システムを設置する団体、法人などに設置費用の一部を助成します。対象は次のすべてを満たす団体など。区内にある事業所に対象機器を設置する。区内の事業所予定でも構いません。 区内に2戸以上の住宅を建築または所有し、その住宅に対象機器を設置する。区内に共同住宅を所有し、その住宅に対象機器を設置する以上のいずれかに該当する中小企業者。なお、区内に共同住宅を所有し、その住宅に対象機器を設置する、これは管理組合などを含みます。それから、事業税を滞納していない、申し込み日以前に助成対象機器を設置していない、設置する機器が未使用である、来年3月18日金曜日までに工事完了報告書を提出できるとなっています。助成対象機器などの要件、助成額などをお伝えします。まず、太陽光発電システム。これは財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けた機器または同等と認めるもの。住宅用につきましては、1キロワットあたり14万円、上限は50万円です。22年度の予算枠は2500万円です。事業者用は、出力1キロワットあたり14万円、上限は90万円。22年度の予算枠450万円です。これ以降お伝えするのは、いずれも個人住宅用になります。太陽熱給湯システム。これは財団法人ベターリビングの有料住宅部品、BL 部品認定を受けた機器、または同等と認める強制循環式ソーラーシステム。助成は本体価格の 20%、 上限は30万円、22年度の予算枠150万円です。太陽熱温水器。これは財団法人ベターリビングの有料住宅部品 BL 部品認定を受けた機器または同等と認める自然循環式太陽熱温水器です。助成は本体価格の 20%、 上限は10万円です。22年度予算枠は50万円です。続いて、高効率給湯器。3種類あります。 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。こちら、一般地向け丸型一貫タイプ、一貫タイプは社団法人日本冷凍空調工業会規格に基づく年間給湯効率を一次エネルギーに換算した値が 1.1 以上である。それから、これ以外のものは年間給湯効率を一次エネルギーに換算した値が 1.0 以上である。助成金額は10万円です。高効率給湯器。次は、洗熱回収型給湯器、エコジョーズ。こちらは定格給湯能力が60号以下で、JIS 規格に基づく給湯熱効率が 90% 以上である。助成金額は3万5千円。そしてもう一つ、家庭用燃料電池、エネファーム。これは1台あたりの発電能力が 0.5kW から 1.5kW で、総合効率が低位発熱量基準で 80% 以上、貯湯容量、お湯をためる容量が150リットル以上である。助成金額は10万円です。以上の高効率給湯器、22年度の予算枠は500万円です。続いて、高反射率塗装。これは日射反射率 50% 以上の塗料を使用している。助成金額、塗料材料費全額、上限は50万円です。22年度の予算枠は500万円。それから、雨水利用設備。これは雨水タンクの容量が100リットル以上で、屋根に降った雨を雨どいなどから取水するもの。助成金額は本体価格の 20%、 上限は2万円です。22年度の予算枠は20万円です。なお、金額ですが、1000円未満の端数は切り捨てます。以上、詳しいことは環境対策課、または特別出張所で配布しているパンフレット、新宿区のホームページでもご案内しています。 こちらでご確認ください。受付の期間、前期は4月15日木曜日から9月30日木曜日、後期は10月1日金曜日から来年の3月15日火曜日です。お申し込みは所定の申し込み用紙に必要書類を添えて申し込んでください。申し込み先は本庁舎7階の環境対策課エコライフ推進係、電話番号は5273-4267 番です。申し込み用紙などはエコライフ推進係で配布するほか、新宿区のホームページから取り出すこともできます。受付期間ごとに先着順で予定数まで受け付けます。前期後期とも助成総額に達した場合は当日の受付分で抽選します。以上、新エネルギー・省エネルギー機器等の導入費用助成のお知らせでした。続いて区民の広場です。お伝えするものは区の主催ではありません。主催者に内容を確認した上、ご自分の責任で参加してください。お問い合わせは本庁舎3階の区政情報課広報係へどうぞ。電話は 5273-4064 番です。まず催し講座です。優しいトリム体操、こちら4月16日と30日の金曜日、時間は午前10時から11時半まで、高田馬場シニア活動館で行います。内容はウォーキング、ストレッチほかです。シニア世代が対象です。参加は無料です。お申し込みは電話で16日、30日それぞれの前の日までになります。各回先着で10名程度。お問い合わせは NPO 法人東京トリム体操協会の野戸さんへどうぞ。電話は 3642-8807 番です。次は東京都中小企業知的財産シンポジウム、4月16日金曜日午後1時半から5時半まで、西新宿2丁目の都庁第一本庁舎で行います。中小企業が活路を見出すための企業戦略がテーマの講演とシンポジウムです。参加は無料です。お申し込みは電話で4月14日水曜日までにお願いします。先着550名です。お問い合わせはシンポジウム運営事務局の矢野さんへどうぞ。電話は 5644-7268 番です。今度はサークル紹介会員募集です。短歌、毎月第2日曜日に歌会を、第4水曜日に学習会を行っています。時間は午後1時から3時半です。場所は落合第二地域センター。初心者の方歓迎します。こちら月1000円必要です。お問い合わせは落合短歌会の青木さんへどうぞ。電話は 080-5090-2609 番です。次はダンス、月4回土曜日午後7時から10時まで大久保スポーツプラザで行っています。月2回プロのレッスンがあります。見学の方歓迎します。入会金1000円、月3000円です。お問い合わせはダンススポーツ早稲田の中村さんへどうぞ。電話は 080-6690-5593 番へどうぞ。区民の広場でした。変わりましてお知らせです。4月1日からゴミの収集が変わります。不燃ゴミの収集は週1回から月2回にし、名称を金属、陶器、ガラスゴミに変更します。各地域の収集曜日は3月24日までに各個に配布した資源ゴミ収集曜日一覧でご案内しています。一緒に配布しました保存版の資源ゴミの正しい分け方、出し方とともにご覧ください。スプレー缶カセットボンベを資源として回収します。瓶、缶、ペットボトルの回収拠点に新しく専用の回収容器、緑色のコンテナを設置します。回収日は週1回瓶、缶、ペットボトルと同じ曜日になります。お問い合わせは新宿清掃事務所、電話 3950-2923 番、 または新宿東清掃センター 3353-9471 番、あるいは歌舞伎町清掃センター 3200-5339 番へどうぞ。次に、住所が変わったら必ず届け出をお願いします。戸籍住民課または区内10カ所の特別出張所で手続きをお願いします。転入届、区外から住所を移したときは引っ越しをした日から14日以内に転出証明書を持って届け出をお願いします。転出届、区外に住所が変わるときは引っ越しをする前に届け出てください。転居届、区内で住所が変わるときは引っ越しをした日から14日以内に届け出をお願いします。なお、手続きの際には窓口においでになる方の本人確認ができる書類を必ずお持ちください。代理人の方が窓口に来る場合は委任状も必要になります。なお、本人と同一世帯の方が手続きをする場合は委任状はいりません。3月下旬から4月は戸籍住民課の窓口が大変混雑します。特別出張所でも手続きができますのでご利用ください。お問い合わせは本庁舎1階の戸籍住民課住民記録係、電話 5273-3601 番、区役所代表の番号は 3209-1111 番、または特別出張所へお問い合わせください。次に、税の申告はお済みでしょうか。消費税、地方消費税、個人事業者、申告と納税の期限は3月31日水曜日です。期限までに申告や納税をしなかったり間違った申告をすると、後で不足分を納めるだけではなく加算税なども納めなければならない場合があります。申告書の作成と提出がインターネットでできます。国税庁のホームページには金額などを入力するだけで消費税の確定申告書を作成できる確定申告書等作成コーナーがあります。作成した申告書は住民基本台帳カードを使って電子申告できるほか、印刷して税務署に提出することもできます。国税庁のホームページは http://www.nta.go.jp です。お問い合わせは三栄町24の四ツ谷税務署、電話 3359-4451 番、または北新宿 1-19-3 の新宿税務署、電話 3362-7151 番へどうぞ。変わりまして、ハイチ地震災害救援金へのご協力ありがとうございました。区民の皆さんや区内のいろいろな団体からお預かりした救援金を日本赤十字社に送りました。募金総額は82万4622円。ご協力いただいた主な団体は予兆町リサイクル、新宿区職員労働組合、東京清掃労働組合新宿支部です。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話番号は 5273-3505 番です。さて、4月6日から15日までは春の全国交通安全運動です。交通事故防止のため、交通ルールを守って正しい交通マナーを実践しましょう。運動の基本は子どもと高齢者の交通事故防止。運動の重点です。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止、自転車二輪車の放置防止です。新宿区交通安全パレードを3月28日日曜日午前11時から行います。雨の場合は中止になります。コースは新宿通りです。新宿三丁目交差点から、オーガード。なお、当日午前は交通規制があります。ご協力お願いします。 参加団体は警視庁音楽隊、古隊、騎馬隊、カラーガード、交通少年団古敵隊、法政大学吹奏楽部、日本大学吹奏楽研究会ほかです。お問い合わせは本庁舎7階の交通対策課交通企画係、電話 5273-4265 番、または牛込新宿戸塚四谷の各警察署交通総務係へどうぞ。次に、ワークライフバランス推進優良企業を表彰しました。ワークライフバランス推進企業認定制度とは、申請に基づいてワークライフバランス、仕事と生活の調和に取り組んでいる区内の事業所を区が認定します。希望する事業所にはコンサルタントを1社につき5回まで無料で派遣し支援しています。2月20日に開催した男女共同参画シンポジウムで、この認定制度に申請があった企業73社の中から優れた取り組みを行っている4社をワークライフバランス推進優良企業として表彰しました。表彰した企業は、ワークライフベストバランス賞が株式会社セディナ東京営業統括部新宿オフィス、ワークライフバランスアイデア賞が早稲田大学生活協同組合、ワークライフバランス特別賞が松栄不動産株式会社、そして株式会社 e タレントバンクです。お問い合わせは男女共同参画課へどうぞ。電話は 3341-0801 番です。次に、特攻者を表彰します。区では毎年人命救助や模範となる善行になった方を特攻者として表彰しています。今年は人命救助、犯人逮捕協力、社会奉仕活動、青少年健全育成に貢献された次の皆さんを表彰します。人命救助は高野義明さん、木村なるふみさん、宮沢さなこさん、黒住ちか子さん。犯人逮捕協力は本田実さん。社会奉仕活動は、匿名を希望しています。それから鈴木君江さん。青少年健全育成は梶悦子さん、加古光則さん、山川いすずさん、岩瀬俊子さん、赤羽忠明さん、田中和子さんです。お問い合わせは本庁舎3階の秘書課秘書係へどうぞ。景観まちづくり審議会区民委員を募集します。審議会では町の記憶を生かした美しい新宿を作ることを目指して景観まちづくりに関する事項を審議しています。こちら詳しいお問い合わせは郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎8階の景観と地区計画課へどうぞ。電話番号は 5273-3843 番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。